皆様おはようございます。
おはようございます。
エレミア書からの説教も今日で16回目になります。残すところ本日を入れてあと2回になります。エレミア書の中でエレミアの生涯をずっと学んできましたが、エレミアの生涯という意味では今日が最終回になります。エレミアの人生の最晩年を今日は学んでまいります。今日は聖書42章を読んでいただきましたが、今日エレミアの生涯をたどるということでかなり長い、39章から44章という非常に長いところをですね、ちょっと私の方でポイントをまとめてエレミアの生涯を考えていきたいと思います。ですからちょっと今日はですね42章しか読んでいただいてませんが、私の方で、なるべく分かりやすくこの44章に至るまでのことを話していきますので、少し聖書があちこち飛びますが、またそれはご容赦ください。今日のメッセージの内容はエレミアのですね最後の日々を学びます。エルサレムが陥落をしたわけです。今日の購読文で読みましたね、39章で読みましたが、エルサレムがとうとう滅んでしまった。ユダ王国に使わされた預言者としての使命は、ある意味で一旦そこで終わったわけです。終わった後その余生、最晩年をエレミアがどう過ごしたかを学んでいきます。エルサレムが陥落した時にエレミアはもう60歳ぐらいでした。60歳ぐらい、今日では人生100年時代と言われて、随分長い、現役で働く方がですね70歳とかそこら辺でも全然不思議じゃない時代になってまいりましたが、当時は60というと大体もう本当に、仕事を現役を退く年という意味です。そういう年でありました。で、過酷な預言者としての人生を送ったエレミアですので、せめてその預言者としての働きを終えた余生は平安な穏やかな日々を送りたいということを願ったと思うんですね。もうずっとこの40年間もう人々からの反対に遭い、何度も殺されかけて、そういう人生を送ったエレミアですから、でしかもエルサレム陥落という悲劇を目撃したわけですが、その残りの人生は穏やかに過ごしたいと願ったわけですが、そうはいかなかったわけです。彼の人生はその終わりまで苦難に満ちたものでありました。前回までのところはですね、エルサレムが滅びる直前の話を読んでまいりました。エルサレムとユダ王国ですね、最後の王様ゼゼキヤですね、そのゼゼキヤに対してエレミアが最後のメッセージ、最後の助言をするところです。これからバビロンが戻ってくる。バビロンが今一時的に包囲が解かれましたけど、必ず彼らは帰ってくる。だから今降伏しなさいと、今バビロンに降伏すればあなた方は助かる、エルサレムも助かるんだということをですね強く勧めます。で、このエレミアの真剣なことを聞いたゼデキヤはもうとうとうですねその言葉を信じて、その通りにしようとしたわけですが、しかし徹底抗戦を叫ぶ部下たちがいたわけですね。どうしても最後までバビロン戦うというですね部下がいた、彼らを恐れてしまってゼデキヤは決断できなかった。で、そうこうするうちにバビロンが帰ってきて滅ぼされる、すごく大変な悲惨な現実があった。今日の孤独文で皆さん読んでショックを受けると思いますが、ゼデキヤは非常に、大変な末路をたどったわけであります。しかしゼデキヤがひどい目にあったの対照的に、エレミアの方はですねネブカデネザル王、バビロンの王によって保護されているんですね。バビロンの王様はこのバビロンがエルサレムを滅ぼすときに、囚われの身だったエレミアを保護しなさいと部下に命じたわけですね。エレミアは助かっているわけです。で、どうしてエレミアが敵のバビロンの王様に助けられたのか、その詳しい事情は書かれておりません。おそらくはバビロンに従おう、バビロンに早く降伏しようと思っていたユダヤ人たちがですね早い段階でバビロンに降伏をしていたと。その時にバビロンの王様に対して、エルサレムですね、こういう預言者がいる、あなたが世界の覇者になるということを預言しているエレミアというものがいるんだということを聞いてですね、自分のことをそういうふうに、預言しているものがいると聞いて、おそらく悪い思いはしなかったんでしょうね。このエレミアを助けなさいということを命じて、エレミアはこのバビロンのによる包囲網、そしてこう陥落のどさくさの大変な時期ですが、その時期にも守られた、彼は命を救われたわけです。 まあ、これが39章だったんですが、まあ、しかしその次の40章を読みますと、保護されたはずのエレミアが、今度はですね、また捕虜になっちゃってるわけですね。捕虜になって鎖につながれていて、バビロンに連行されようとしているっていう、そういうシーンがあるわけです。これ何かというと、おそらくバビロンの王様としてはエレミアを守りたいということで保護するように命令出したんですが、まあ、敗戦直後のどさくさですので、ね、日本もこう、大戦争の末期とかですね、そういう混乱した状態にいた状態ですので、この王様の命令が多分末端まで伝わらなかった。でエレミアを助けるという王様の命令を知らないバビロンの兵隊たちが、まあ、捕虜としてエレミアを捕まえてしまった。でこのエレミアをバビロンに、鎖につないで送ろうとしたわけですが、まあ、そういうですね状況を侍従長は知って慌てたわけですね。自分は王様から直接です、ね、エレミアを助けろと言われているのに、エレミアがそんな捕虜になってしまったらですね、王様の命令に逆らうことになってしまいますね。急いでエレミアを見つけ出して、解放する。そしてエレミアに、まあ、年頃に言葉をかけるわけですね。であなたには自由があると、捕虜としてだと私と一緒に客分としてバビロンに行くこともできるし、あるいはエルサレムに残ってもいい、あなたが好きな方を選んでいいですよということをですね、この侍従長は言うわけですね。エレミアはどうしたか、バビロンに行って、まあ、バビロン王様からですねいろいろこう良い扱いを受けることも期待できたわけですが、そうせずにこの敗戦をした。で今日のところは貧しい人たちが残ったという、非常に貧しい人たちが残って、しかし彼らには土地が与えられたわけですね。ですから、まあ、覚えてらっしゃいますか、ゼレケを一回奴隷解放したんですが、その奴隷をもう一回奴隷にしちゃったというですね、結局彼らは不遇な状態だったんですが、アバイロンによってこのやっと奴隷状態から解放されて土地が与えられる、ちょっと日本のですね戦後の農地改革とも似てるところがあるんですが、まあ、そういうこの貧しい、農民たちですね、彼らが残った、彼らを励まそうとエルサレムに残って、この戦争の後ですね、傷跡に苦しむユダヤ人の人たちの間で彼と一緒にこの復興を成し遂げよう、まあ、そういう気持ちでエレミアは、じゃあ私は残りますということで、残る選択をしたわけですね。ですからエレミアはこの自分の余生晩年ですね、もう引退した預言者として、ユダヤの住民と一緒にこの荒廃したエルサレムを再建しようというですね、そういうふうに思っていたわけです。でバビロンもですね、その廃墟になったエルサレム、ユダヤ地方をですね、そのままにできませんので、ここで一人のね、ユダヤ人のリーダー、ユダヤ人の人物をリーダーとして選んだ、総督にした。これがゲダルヤという人物ですね、ゲダルヤという人物。ちょっと今日は読んでない箇所ですが、ゲダルヤという人を選んで、総督にしたわけです。このゲダルヤっていうのは誰かというと、皆様ご記憶かどうかはですね、あれですか、シャファンの一族っていうのが出てきたんです。シャファンの一族というのはエルサレムで孤立するエレミアをですね助けてくれた一族、シャファンという有力な一族がですね、エレミアが殺されかけると何度も助けた、まあ、そういうですねエレミアをに好意的なエルサレムの貴族がいたわけですね、まあ、エレミアは、まあ、権力者から狙われることが多かったんですが、シャファンはずっとこのエレミアを支えてきた、まあ、そういう人たちがいたんです。その中のゲダルヤをバビロンの王様は選んでユダヤの総督にしたわけです。でこのシャファンの一族というのはエレミアを信じていましたので、当然エレミアの予言、バビロンに従いという予言もですね信じていたわけです。ですからこのエルサレムに残ってバビロンと戦っていた人はみんなこの反バビロン派のですね、バビロンにも最後まで、玉砕するまで戦おうみたいな人が多かったわけですが、その中で珍しく新バビロンのですね一族がいたわけです。でその新バビロンの人ゲダルヤをバビロンの王様は総督にしたわけです。まあ、日本でいうとですね、太平洋戦争の戦争中にですね、戦前からこうアメリカ派、親米派とされた人たちがいたわけですね。例えば吉田茂も憲兵に捕まって、まあ、命も危なかったわけですね。吉田茂は戦後に解放されてアメリカの、まあ、後ろ盾で総理大臣になってますね。吉田茂は、戦争中も親アメリカ派だったと。でそういう人をアメリカが目をつけて彼を戦後の日本のですねリーダーにしたという、そういう事情がありました。まあ、ちょっとそんな状況ですね。ゲダルヤというのも戦時中から新バビロンだったので、バビロンの王様を敗戦処理ですね、この復興のためにこのゲダルヤをバビロン がですね、エルサレムのトップに指名したと、こういう状況だったんです。でバビロンによってこのもう焼け野原になっちゃったですね、まあ、東京もかつては焼け野原になったわけですが、バビロンによって、焦土となったエルサレム、王様はいなくなっちゃった。で宗教生活の大事な神殿もなくなってしまった。王様もいない、神殿もない、何もなくなってしまった、そういうエルサレムですが、こうゲダルヤのリーダーシップのもとにだんだんとですね落ち着きを取り戻してきた。でゲダルヤはまあ基本的にエレミアの言う通りですね、バビロンに従いなさいない、バビロンに従ってバビロンのと平和的な関係を築こうという、そういうことで、ユダヤを治めようとしたわけですね。まあ、日本でも戦争中は鬼畜米英とかね、アメリカ、イギリスを鬼のように言ったわけですが、戦後はですね、まあ、そういうこの反アメリカではなくてアメリカにまあ従っていこうと、アメリカとうまくやっていこうと、まあ、それで繁栄を手にしていったわけですが、まあ、それとゲダレは同じようにバビロンとこう友好関係を保とうと、バビロンの言うことを聞いてやっていこうという、そういう方針だったわけですね。まあ、それで一旦このだんだんとですね、エルサレムもユダヤ地方も少しずつ繁栄を取り戻していった、そういう時期があったわけです。暮らしぶりもだんだん落ち着いてきた。まあ、しかしですね、今日の42章のちょっと前のところにあるんですが、この平和な暮らしが続かなかったんですね。続かなかった。でこれも以前説教したんですが、エルサレムってユダヤ地方のぐるっと周りのですね、ちっちゃな、小国ですね、いろんな国々はあまりバビロンが好きじゃないというのが多かったんですね。バビロンとに屈服せずにバビロンと戦おうと、反バビロン連合を作ろうという国がですね、パレスチナ地方にたくさんいたわけです。エゼキヤも以前この反バビロン連合に加わらないかという誘いを受けて、まあ、断ったということがあったわけですが、まあ、しかしですね、バビロンが今やもう中東の覇者になったとしてもですね、バビロンにあんまり心よく思ってない王国があったわけです。でその一つですね、アモン人の王というのがいたんですね。アモン人の王、これがエルサレムとユダヤはですね、今やバビロンに従うゲダルヤによって統治されていることをよく思わなかったわけですね。このアモン人の王とこのユダ王国は親しかったんですね。このゼデキヤ王も今コドクモに読んで、逃げた時も逃げる先はアモン人の王だったんですね。アモン人の王にかくまってもらおうと逃げようと時に捕まってしまった。ですからアモン人は最後までユダ王国のですね、反バビロン的な姿勢を支持していたわけですが、そのユダがですね、今や新バビロンになってしまった。これでちょっとこう嫌なわけですね。まあ、例えば、まあ、変な例ですが、昔の、まあ、西側とこう旧ソ連の共産圏で戦っていた時にですね、まあ、日本が、まあ、仮にこの旧共産主義みたいな国だったのが急にアメリカがべったりになるとですね、共産主義の国がなんだというふうに起こる、まあ、そんなイメージですね。そういうイメージで、このユダ王国をですね、もう一回この反バビロンに、取り戻したいという、そういうことをアモン人の王が思ったわけですね。で彼がどうしたかというと、まあ、このゲダルヤというのはシャファンの一族だったんですが、このユダ王国の王様の一族が実はユダにも残っていました。エルサレムに残っていました。王様ゼデキヤの一族ですね、ダビデの血を継ぐダビデ一族がですね、ほとんど捕虜になってバビロンに行ったわけですが、残った人もいたんです。これがイシュマエルという王子様がいたんですね。これプリンスイシュマエルがいて、彼はダビデ家の血を継いでいる。でこのイシュマエルにですね、このアモン人の王がこう使いを送るわけですね。でいろいろこうけしかけるわけです。で君はね、ダビデの王血を継いでいる王になるべき人物なんだと、世が世ならば君は王なんだと。でそこらはどうだと、このバビロンに尻尾を振ったこの君の家来のですね、シャファンの一族のゲダルヤがこの王様みたいに振る舞ってるじゃないか、総督として君の上に立ってると、こんなことでいいのかと。でこのゲダルヤというこのバビロンの犬をですね、あやめてしまいなさいと、私も助けたい、ね、もう一回そのあんなバビロンに従うゲダレなんかですね、やっつけてしまえと、こういうことをですね、後ろからこうメッセージを送るわけですね。でこのイシュマエルもですね、このゼベキヤもさっきのような悲惨な扱いを受けてですね、自分の王家の一族ダビデ家の一族がたくさんバビロンに殺されている、 復讐したわけです。このなんかバビロンになんとか、一矢報いたい、バビロンにですねこう復讐したいというこの思いに駆られてですね、このバビロンのべったりのシャファン一族をですね、やっつけてやろうと、まあ、こういう実は思いを抱いてですね誘いに乗ってしまったんですね。ですからシャファンはの一族のですねゲダルヤというのはこのユダの王家の生き残りのイシマエルさんに命を狙われると、そういう状況になってしまったわけです。でこういうですね実は陰謀が実はあることはもう少し漏れ伝えていましてですね、ゲダルヤの友人たちも王子のねイシマエルが君を狙ってるよと、危ないよと、危険だから何とかした方がいいということを警告してくれる友人がいたんですね。でその中にヨハナンっていう人がいたんですね。このヨハナン、これ大事な人なんで覚えてほしい。ヨハナンっていう人が、ゲダルヤにですね、この王子イシマエルが君を殺そうとしてるから、もう逆にあいつを殺してしまおうと、まあ、そういう提案をするわけですね。まあ、しかしゲダルヤはちょっとこのお人よしというかですね、あんまり人を疑わないような人だったんですね。でしかも王様の一族のですねイシマエルを殺すなんかとんでもないと、でその逆にイシマエルにそんな根も葉もない悪い噂を立てていけないと、イシマエルは立派な人なんだからそんな風に悪く言っていけないよというたしなめるわけですね。ですからゲダルヤはイシマエルがまさかそんなんですね自分を殺す陰謀を抱いてるとは思わないわけですね。そういうふうに話が進んでいる。しかしイシマエルはやっぱりこの、アモン人の王に言われて殺そうとしていると。でその中で、イシマエルはですねゲダルヤを食事に誘うんです。一緒に食事しましょうと。でゲダルヤも、まあ、王様の一族のイシマエルですからいいですよということで食事するわけですが、まあ、そこでイシマエルはゲダルヤを殺しちゃうんですね。騙し討ちをしてしまう、不意打ちをしてしまう。ゲダルヤだけでなくて、そこにいたこのバビロンの将校たち、バビロンの兵隊たちも殺してしまったわけです。これすごいことなんですね。日本でいうと、まあ、例えて言うとですね、吉田茂とマッカーサーをですね殺しちゃうのですね。日本のこの旧なんか反米派の生き残りがですね、この吉田茂みたいなこうアメリカの犬がいるのはとんでもないと、マッカーサーとんでもないと、あの天皇と写真撮ってとんでもないやつだということでですね、この2人をこう殺してしまいということで、まあ、旧ですね、まあ、皇族の一人がですねこの吉田茂とマッカーサーを食事に誘ってそこで殺してしまうということが、まあ、もし起きたらですねとんでもないですね。この日本の歴史はもう全然変わってたわけですね。もうアメリカとの関係もめちゃくちゃになってですね、日本は大混乱というふうになってしまったと思うんですが、まあ、そういう恐ろしい時代が起こったわけですね。この戦後統治を任されたゲダルヤとバビロンの将校たちが暗殺されてしまったという、こういう事件が起きてしまった。しかも旧皇族の人がそういうことをやってしまったという、そういうことなんですね。でこの大変な事件が起きてしまったことでですね、このイシマエルたちはですねそれからも、まあ、数は少なかったんですが迅速に動いてですね、この王族の人たちを殺したり捕虜にしたりと、そういうことをするわけです。まあ、しかしその彼らの動きを知ったヨハナン、このヨハナンというのはさっきゲダルヤにこういう陰謀があるよと、イシマエルを殺してしまえと助言した人ですが、まあ、彼がいない隙にこのイシマエルが動いたわけですが、ゲダルヤは気づいてこのイシマエルに反撃をしようするわけですね。でイシマエルはこう少数でこうクーデターを決行したので数が少ない、でゲダルヤの方が数が多かったので多勢に無勢だと思ってですね、このイシマエルはこのアモン人の王とかに逃げちゃうんですね。さっさと逃げてしまう、まあ、そういう状況ですから、このさっき言ったですね、この吉田茂とマッカーサーを殺した犯人はですねどこかに国外逃亡しちゃったと。でそうなるとですね、この残ったヨハナンたちがちょっと困っちゃったわけですね。でヨハナンは全然バビロンとですねことを構える気持ちはないわけです。バビロンのに従おうとしてゲダルヤと一緒にやってきたわけですが、しかしですね、じゃあバビロンの王は自分をどう思うだろうかと思うわけですね。で状況としてはですね、このゲダルヤ、バビロンが指名したゲダルヤとバビロンの兵士が殺されているという状況がある。これ謀反なわけですね。で誰が犯人かというイシマエルなんですが、イシマエルはいないわけですね。で残ったのがゲダルヤたち、ヨハナンたちですね。でバビロンの王からするとこのヨハナンたちもこのイシマエルの一派じゃないかと。もしも本当にヨハナンがですねゲダルヤの味方だったら彼も殺されてるはずだと、 生き残ってること自体この怪しいと、こいつも結局バビロンに逆らう勢力じゃないかと、まあ、そういうふうにバビロンの方はですね考える可能性あるわけですね。そうするとこのヨハナも全然こう自分は逆でですねバビロンに従おうとしたのにバビロンに反逆したということで捕まってしまって、まあ公主刑とかね、こうすごいバビロンの王様ってこう復讐すごいですね。さっきゲザリアのことも目をつぶしたとかあるように恐ろしいので、ああいう目に遭うんじゃないかと、バビロンの怖いということで、もうこのバビロンから逃げようということで、ね、あのエジプトに逃げようということを考えたんですね。エジプトに逃げようと、このバビロンにですね、ゲダラヤ殺しの下手人として捕まるぐらいならですね、もうさっさと国外あのエジプトに逃げてしまおうと。エジプトはかつてのユダヤ国との同盟国ですから、まあ、助けてくれるんじゃないかと、そういうことを期待してエジプトに行こうとしたわけですね。ただその時にですね、エジプトに行こうとした時にやっぱりこう自分たちの判断じゃなくて、神様もその自分たちの決断をお墨付きを与えてくれている、神様もそれを認めてくれているというこの安心感が欲しかったので、まあ、そこでエレミアに頼む、まあ、これが今日の聖書箇所42章ですね。エレミアに頼んで、エレミアもですね、あ、神様が君たちエジプトに逃げろと言ってるよと言ってくれればですね、この民衆を説得してね、みんなでエジプトに行こうと言えるわけなので、このエレミアに向かってですね、こうお願いしてですね、こうエジプトに行きの決断をですね、後ろお墨付きが欲しかったわけです。でこう頼むわけです。今日42章ですね、こうあります。あなたの神主が私たちの歩むべき道となすべきことを私たちに告げてくださいますようにっていうんですね。でここで彼らはですね、エレミアを通じて語られる言葉はどんなものでも従うよと約束してるわけです。たとえ彼らの期待に反するエジプトに行くなと言われてもですね、私たちは従いますということを誓っているわけですね。そうやってエレミアに頼んだ。でそれでエレミアも真剣な願いだということで分かった。じゃ あの久しぶりというかですね、預言者としての仕事にちょっと引退したんだけど復帰してですね、神様のところに出て10日間ですね、一生懸命祈ってどうすべきか神様示してくださいということをですね、もう一回この場合あの引退した預言者エレミアは神の前に出てですね、このエルサレム運命について進路を願ったわけです。でそれがエレミアに与えられた神の言葉が今日の42章なんですね。42章でですね、神様がおっしゃったことはこのヨハナンたちの判断とは逆のことなんですね。エジプトに行くなと、バビロンの王様はあなた方のことを罰しないと、あなた方の無実を知ってるんだと、で神様がバビロンの王様を動かすからバビロンの王に信頼しなさいと、バビロンに降伏して大丈夫だよと、エジプトに行くと逆に危ないんだと、そこで行ったら飢饉と、疫病で死んでしまうよということで、エジプトに行くな、だから彼らの判断と逆のことをですね、神様はお伝えるわけです。でしかもですね、ちょっと最後に一言です、だけど彼らは神様の言うことを聞かないよということまでエレミアに言うわけですね。彼らは私がこうしなさいと言うんだけど、彼らは私の言うことを聞かないということまでエレミアに予言させるわけですね。こういう予言をですねする、まあ、これが今日の42章なんですね。ですから神様の判断としては彼らの判断と逆のことを、エジプトに行くな、バビロンに降伏しろということで、しかも彼らは私のこと聞かないとまで予言するわけですね。でこのヨハナンの話をたちはですね、エレミアの話をどう聞いたかと、まあ普通ならですね、いやエレミアさんそんなことしません、私たちは10日前に誓ったようにどんなことでもあなたの言うことを神様のことを聞きます、ですから私たちは逃げませんというかエジプトに行きません、神様の言う通りバビロンに服従しますということをですね、ユダヤに残りますということを、まあ、言うのかなと思ったんですが、残念ながらそうじゃなかったんですね。でそれが43章のですね2節3節なんですね。そこを読みしたいと思いますが、43章今日の読みしたい次のところですね、43章2節3節を読みします。するとホシャヤの子アザルヤとカレアハカの子ヨハナンと高ぶった人たちは皆エレミアに告げていった。あなたエレミアはあなたは偽りを語っている、私たちの神主はエジプトに行って起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない、ネリアの子バルクがあなたをそそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して私たちを死なせ、また私たちをバビロンに引いていかせようとしているのだ、まあ、こういうふうに言うわけですね。まあ、簡単に言うとエレミアと、お前は嘘をついてると、あんたは嘘をついてると、神様そんなこと言うわけないということを言うわけですね。 まあでもちょっとこれすごいですね。これ逆にですね、この言葉から分かるのは、このヨハネたちの方こそ嘘をついてるわけですね。彼らはエレミアに対してどんなことでも聞きます。神様の言葉はどんなことも従うから御言葉くださいと言ったんですが、でも聞く前からも最初からもうエジプトに行くこと決めてたわけですね。エジプトに行くんだと。で、神様も絶対そう言うに決まってると。エレミアもそう言うだろうということでですね、自分たちの決めたことをですね、神様からお墨付きをもらうために、エレミアに頼む。ですから別に神様のことを信頼してどんな命令でも聞きますというんではなくて、もう自分たちの思う通りに神様に言わせようとしてたわけです。で、そうでないことを聞くと、いや、それは嘘だと言い出すわけですね。まあ、非常にですから彼らは、うなじの怖い、あまりこう、素直じゃない人たちだったんです。エレミアのによって語られた神様の御心でなくてですね、まあ、自分たちのお心に従ったということなんですね。まあ、しかし、こういうことはですね、私たちも彼らをこう非難できないと思うんですね。私たちもまたですね、神に従うよりは自分の願いに従うことが多いものであります。私たちも神様に自分の思う通りにしてほしいと。神様が私たちのですね、思うことを語ってほしい、してほしい。神様が私たちに願うことをするよりもですね、私たちが神様に自分の願いを果たしてほしいと、叶えてほしい。まあ、こういうふうに人間はなりやすいものですね。ですから、どうしてもこういうですね、神様に従うと言いつつも、神様に私たちの心をですね、従わせる、神様に私たちの願いを叶えてもらうように、そういうふうに神様に接してしまう。まあ、これはどうしても人間の持つですね、この深い罪、まあ、業であるというわけですね。まあ、こういうことがあった。ですから、私たちが苦難に遭うのは、この頑なな心が砕かれるためだということもあるわけですね。まあ、こういうことがあったわけですが、ちょっとこの話、ヨハナの方に戻しますと、ヨハナはですね、結局このエレミアのことを聞かなかった。聞かないどころかですね、このエレミアとバルクを無理やり連れてエジプトに逃げちゃったんですね。このエレミアとバルクを連れていくこと自体がですね、彼らのこのもう実は不安だったことが分かるわけですね。彼らが本当にこのエレミアとかがですね、嘘を言っていると思うならですね、神の言葉を偽った偽預言者ってもう殺すこともできたわけですが、そうせずに一緒に行ってくれと最後までエレミアにこだわったのはですね、やっぱりこのエレミアが神様の預言者だということを心の中では実は知ってたと思うんですね。まあ、従いたくないけど、まあ、エレミアはやっぱり神様と特別な関係にあるということを薄々感じていた。まあ、だからなんか最悪の時にもう一回頼もうと思ってですね、そのエレミアも連れて行ってしまったということだと思われるわけですが、これエレミアとしては非常にもうえらい迷惑なんですね。自分はエジプトに行きたくない、エルサレムに残ってちゃんと人々のですね、エルサレムにいる人たちを助けようと思ったのに、無理やりエジプトに連れて行かれる。で、そのバルクですね、盟友バルクも一緒に連れて行かれる。バルクがエレミアをそそのかしたと言ってたんですが、そのバルクも一緒に連れて行ってしまったわけです。エレミアたちはシナイ半島のアレノを旅してエジプトに行って向かうわけです。まあ、かつてモーセに率いられた出エジプトと逆のルートですね。モーセはエジプトからカナンの地に行ったわけですが、今度はカナンからエジプトに逆戻りと、まあ、こういうルートをたどっていくわけです。で、エルミアたちはこのファラオですね、エジプトの王の宮殿になんとかたどり着いたということなんですね。まあ、しかし、そこでエルミアは非常に大胆な行動をとります。エジプトの王の宮殿の前でですね、なんとこのエルミアはですね、みんなの前でこのエジプトはバビロンの王によって滅ぼされるっていうこの宣言するわけですね。まあ、だからすごいことをしたわけですね。まあ、例えばこう今で言うと亡命をして、まあ、国からどこかで亡命をしてどっか違う国に行った時にですね、その行った先であなた方の国は滅ぼされますよということをいろんな記者のその前で言うと、まあ、これに近いことをやったわけです。非常にびっくりするようなことをして、したわけで、ヨハナたちも慌てふためいたと思われるわけですが、そういうことがあった。まあ、このエレミアのこうすごい大胆なこともあったわけですが、しかしエジプトは、まあ、一応この難民ですね、かつての友好国のユダ国の人々を受け入れてくれたわけです。ですから、この逃げ延びた人たちはなんとかバビロンから逃れてですね、エジプトで暮らし出した。で、44章でこのエレミアとこの逃亡者たちのですね、ユダヤ人の人たちのエジプトでの生活が書かれています。まあ、エレミアのこの伝記はこの44章で終わるわけですが、この44章何が書かれているかというと、これすごく驚くべきことを書いたんですね。 エジプトっていう国はですね、まあ、一種の混合宗教というか、この八百万の神ですね、いろんな神様がいっぱいいるっていう、この歴史的にエジプトそういうところがあってですね、こう非常にまあ多文化に寛容な、まあ、それはいいことなんですけど、いろんな神様がいっぱい入ってきてですね、いろんな多神教の国なんですね。ですから、ものすごくこの、まあ、いわゆる偶像がいっぱいいる国なんですね。でエジプトに行ったユダヤ人たちもですね、この、まあ、同調というかこの、ですね、エジプトに入れてもらったんだからエジプト人のように生活しようと思ったんでしょうね。エジプトのライフスタイルをですね、吸収して、じゃあ俺たちもエジプト人のようにやろうと思ってですね、こういろいろこう他の神様を拝み出したわけですね。で天の女王というですね、この天の女王様っていうのが、まあ、昔もイスラエルであった宗教ですが、そういう、まあ、天の星々を拝む、まあ、こういうことをしだしたわけですね。エレミアはずっとこれを非難してきたわけですが、で一旦このエルサレムではそういう偶像が一時期下火になったわけですが、エジプトに逃げた人たちはもう一回この天の女王をですね拝み出したと。この多神教的なエジプト人の環境に自分たちも順応しようとしたわけですね。エレミアは怒ったわけです。あなたたちはね、偶像礼拝をしたからこんな国を失ったんでしょうと。こんなひどい目にあってまだ偶像礼拝するんですかと、目を覚ましなさいということを言うわけですが、まあ、しかしですね、彼らは逆に黙ってないわけです。いや違うと、国が滅びたのは偶像礼拝をしたせいじゃない、偶像礼拝をやめたからだと。天の女王を昔拝んでいたのに、このヨシア王とかあなたがね、いろいろこう偶像を拝むなと言って禁止してしまったんです。で天の女王を拝むのやめちゃったんだと。それで私たちは滅んじゃったんだと。だから天の女王を拝むべきなんだという、こういうですね、こう開き直ったことをですね、エレミアに言うわけですね。まあこれすごい状況になっちゃったわけですね。でエレミアの最後の言葉がですね、44章の、47節にありますので、ちょっとそこは見てみたいんですが、44章の27節になります。お読みします。1326年ですね。こう言ってます。見よ、私は彼らを見張っている。災いのためであって幸いのためではない。エジプトの国にいる全てのユダヤ人は剣と飢饉によってついには滅び絶える、このすごい悲惨な宣言をするわけですね。エレミアも本当にもう胸が張り裂けそうだと思うんですね。こんなエレミアもおじいさんですからね、もうこんな、みんなが嫌がるですね、恐ろしいことは言いたくなかったわけです。みんなが喜ぶことをですね言いたかったわけですが、しかしあまりにもユダヤ人かたくなで神を恐れない、でこういう厳しいことを言わざるを得なかったわけです。でこれがエレミアの最後の言葉としてこう記録に残ってるわけですが、その後エレミアがどうなったかというのは分かりませんが、しかし伝承によりますと、エレミアはこのエジプトの地でこのエジプトに、ですね、順応しよう、エジプトに従おうとするユダヤ人たちによって殺されたと言われています。ですから殉教してしまったわけです。エレミアはとうとうこのエジプトで死んでしまったと言われています。まあ、この伝承が本当であるならば、この偉大な預言者の終わりとしてはあまりにも悲劇的なものだというと思います。本当にエレミアの生涯の最後はこんなものであるとすると本当にショックなことであります。本日はエレミアのですね、エルサレム陥落後の人生の最後の日々を学んでまいりました。エレミアは本当に気の毒な晩年を送ったわけです。彼が一番行きたくなかったエジプトに無理やり行かされてしまった。そこで同胞の人たちが再びこの偶像礼拝にのめり込む姿を目撃する。で彼らはそのことをですね、開き直って自分たちは正しいことをしていると言い張るわけです。そしてその同胞の手によって異国の地で殺されてしまった。まあ、一体神様はどうこの時何をなさってたんだろうかと思うわけです。神様はエレミアに対して、私は必ずあなたを助け出すと何度も何度も約束しています。どうしてエレミアがこんな悲惨な余生を送ることになってしまったのか。まさにエレミアは、我が神我が神、どうして私をお捨てになったのですかと叫びたい気持ちだったのことを思わされます。まあ、こんなに一生懸命神様に仕えた人は、私たちは知りません。40年もの間その人生の全てを神に捧げて、何度も殺されかけて罵られて、それでも神に従い抜いた、そういう偉大な人物の晩年が こんなものであるというのは本当に私たちのやりきれない思いを抱かせます。人生の不条理というか神様の御心の不思議さを思わされます。どうしてこんなに神を信じる立派な人が、神に忠実な人がこういう苦しい人生を送るんだろうかということを思わされます。この正しい人の意味のわからない苦しみというのは旧約聖書に何度も出てきます。預言者モーセもしかり、エリアもしかり、ヨブ記もそうです。また新約聖書でもイエス様も使徒パウロも、神に仕える人の人生は幸いよりも不幸な苦難に満ちたものであるようにさえ思えてきます。しかしエレミア、本当につらい人生だったわけですが、しかしその本当に彼自身はもう苦しい中で歩むんでしょうが、その生き方が私たちに大きな印象、深い印象を与えることも間違いありません。エレミアの人生を知るときに本当に私たちは、辛い思いと同時に彼の生き方に深い、感銘を受けるわけです。エレミアの生き方は本物であるということを私たちは思わされます。エレミアの生涯は、彼は別に何も正式なポスト、立場を持っていなかった。王家の一員でもないし、祭司でもないし、無名無冠の彼の言ったことを人々は書き留めて、ずっと大事に保管して聖書になったわけです。それは彼の生き方が本物だということをですね、人々が信じたわけです。彼の生き方に衝撃を受けた人たちがこの彼の語ったことを書き留めて保存していきました。それを読んだ後世の人々も深く感動して、何世代もの人々に勇気を与えてきました。エレミアは本当に愚直な人です。空気の読めない、いや読まない人だったわけです。確かに、彼は神に出会った人です。彼はどうしてこんなに勇気を持ってできたのか、これは神様と出会ったからです。神様と本当の出会いをした、その衝撃のゆえに彼は神の言葉を語って語り続けた。その結果、全てを失うことになったとしても彼は語り続けたわけです、けれども全てを失ったエレミアは全てを得たのです。彼のこの世においては不朽の名を得ました。天においては神様から冠を得ています。この愚かであるようで崇高な生き方に、私たちも本当に弱いものですが、何か深いものを感じるわけです。エレミアの人生を思いながら今週も歩みたいと思います。お祈りします。エレミアを召し出し、エレミアと共におられた神様、その皆を賛美いたします。エレミアはあなたの誠のしもべでありました。彼はあなたに従い抜きました。しかし人々は彼を認めずに、あるいはいいようにあしらい、彼を通じて語られる神の言葉に従いませんでした。そのために彼がどんなに苦しんだのか、そのことを深く思わされます。私たちもエレミアに逆らった人たちと全く同じです。本当に同じの怖いものであります。しかしどうか私たちに砕かれた心を与えてください。エレミアのように誠実に神の前に、また人の前に歩む人生を送ることができますように、私たちに勇気を与えてください。今週の歩みをどうぞ守ってください。エレミアと同じく苦難の生涯を過ごされました私たちのイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。